皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。という具合に新都学校は始まるわけですけれども、今日は第1回目といたしまして、新都学校オリエンテーションをいたしたいと思います。オリエンテーションと申しましても、要するに新都学校というものはなんでやるんやということですね。なんでこんなめんどくさいものをやらないかんのかと、礼拝の時間を30分削ってまでやる理由はどこにあるのかというようなことをお話ししたいと思いますね。それから、これからのカリクラムの進め方について、授業をどういうふうに受けていけばいいのか、どうやったら卒業できるのか、卒業したら何がもらえるのかというようなことをですね、お話ししておきたいと思います。皆さんのお手元に一応アウトラインといいますか、レジュメといいますか、回っていると思います。読んでいただければ大体わかるんですけれども、まず第1番目といたしまして、新都学校の開設にあたって、という題ついておりますけど、要するにこれは新都学校というものは何でやるのかということなんですけれども、A のところにですね、説教だけではクリスチャンの成長は望めないというふうに断言してありますが、私自身説教をするようにと、神様から責任を負わされてやっておるものでありまして、なんか説教者の怠慢じゃないかというような発言も聞こえてくるような A なんでありますけれども、確かに今私説教をしておりましてですね、説教というものはこれはあくまでも霊的な過程ですね。ちょっと抽象的な言い方ですけれども、霊的な過程でありまして、信仰のインパクトに過ぎないんじゃないかと思うんですね。要するに、その投げてくる球をに打つ、打つ瞬間をこれインパクトと言いますけれども、説教というものはこの皆さん方のですね、1週間の信仰生活のために与えられるインパクトである。つまり説教を聞くことによって、ポカーンと打たれてですね、私がぶつわけじゃないんですけども、エネルギーを聖書から与えられてですね、じゃあ今週も頑張ろうということで、バッとこう教会の玄関から、出るときには押し出されていくと言いますかね、そういう力を、説教の中に見出すことができるわけですけれども、しかし、2のところにありますように、説教に知的な供給を要求するのは過酷だ。早口言葉みたいですかね。知的な供給を要求するのは過酷である。ということですね。大体説教というのは30分、長くても45分ぐらいですけれども、その中で特にやはり、霊的な問題、信仰的な問題、さらに実践的な問題というものを取り扱ってまいりますので、その中に知的な要素を取り込んで、お話しするというのは、これは大変しんどいですね。だから過酷だというふうに書いておりますけれども、信玄の19章の2節にも、熱心だけで、知識のないのは良くないという見言葉もありますように、とにかく一生懸命信じるということ、これは非常に大切なことなんでありますけれども、知識がないのはいまいちですよというようなことを、信玄著者は私たちに教えているわけであります。だから新都学校を開こうじゃないかということですね。これが第一の理由でありますけれども、第二の理由といたしまして、知識を獲得するための学習の効果は大きいということですね。つまり、知識を獲得するための学習というのは、新都学校というのは、ある面から考えていきますと、ただただこの知識を、供給獲得すると言いますかね、情報を取り込むと言いますか、ただそれだけなんですね。特にテープ使って授業しておりますんで、私が喋ってることを皆さん方が聞いて、で、それを脳みその中に蓄えていくと。ですから本当こう単なる情報伝達でしかないわけですね、今のスタイルですと。ですからこの教育という面から考えていくと片手落ちなんですね。これは本当の教育じゃありません。ですから学習という言葉を使っておりますけれども、 だから私が言ったことをパッと言ってこう覚えるだけ。例えば教理ですとね、三位一体というのはこういうもんですよと私が言いますよね。それを皆さんが聞いてノートに書いて頭に入れると、ただそれだけですと、じゃあ三位一体が私たちに実際どういうふうに関わっているのかとか、また三位一体だけじゃないですけどね、終末論とか あるいは異端の問題とか言いますけども、実際的にどうすればいいのかとか、それじゃあ私たちはどういうふうにそのに向かって行動したらいいのかというようなことに関しては神道学校の中ではお話ししないわけです。ですから単にこの知識ですよね、これはこういうもんだとか、あれはこういうことがありましたよとか、こういうもんですよとかっていう、ただそれだけ、まあなんか新聞か週刊誌か読むようなね、教科書を読むような勉強だとどうも不足なんじゃないかと、これは私自身も陥るジレンマなんですけれども、しかし、そういう知識だけを獲得するということでありましても、特に、対外的な活動に関して力があるんじゃないかと私は思うんですね。と申しますのは、皆さん方が例えばキリスト教あるいは聖書についていろいろと質問されますですね、最近はそういうことに関して知識の深い、道系の深い方が多くございますけれども、聞かれて答えられなきゃったら恥ずかしいですよね。で、向こうのがよく知ってたりしてですね、時々慌てることあるんですけども、で、例えばその伝道する、個人伝道する、あの人に聖書のことを伝えると言っても、自分の中にその知識がなければ、とにかく聖書はいいですよ、読んでみてください、教会行ったらいいですよ、先生の話は面白いですよとかですね、それだけですと、じゃあ聖書っていうのは何が書いてあるのか、クリスチャン生活というものはどこがどういうふうに他の人と違っていて、自分たちの信じているものは一体何であるかということを積極的にアピールできないわけですね。ですから非常に消極的になってしまう。逆に、消極的にならなければただただ積極的だけであるという、まあ、熱心だけで知識がないのは良くないということですね。熱心に引っ張っていこうとはするけれども、なかなかこの口で、こういうものであるとかですね、説明することができない。また異端の人なんかとまあ、お話することはないんですけれども、特にどうしても言い争わなければならない、言い争うという言い方とおかしいですけれども、正統的なキリスト教を弁証するということを考えていくときに、向こうはどういうふうに考えているかということをまず知ってなきゃいけないですね。そして自分たちの教理はどういうものか、イエスキリストの救いということに関して、聖書はどう教え、正しくどう教えているかということをはっきりとこの言葉でもって説明できなきゃいけないわけですね。確かああいう風だったと思うんですけどですね、そういえばあの時の説教でこういう話を聞いたことがあると思うんですけどっていうようなことを言ってると、異端の人たちはこういう点で非常に研究しておりますので、ああ言ったらこう言いなさい、こう言えばああ言いなさいということできちっと言ってありますので、その辺のこう弱さをついてきてですね、いやじゃあもうこうでしょう、聖書にこう書いてでしょうバーッと言われますと、でもそうなんですけどというようなことでですね、また今度してくださいというようなことになってしまうと非常にこれ恥ずかしいわけですね。また自分の家庭の中で、また友達や職場で証しをするという点におきましても、やはり正しい知識を身につけておくということは、まあ、自信にもつながりますしね、質問されても答えられるという自信があれば話す気になるんじゃないでしょうか。こう聞かれたらどうしようかと思ったら絶対喋れませんからね、そういう点で、知識を獲得するための学習の効果というものは、特に対外的な面で大きいんじゃないかと思います。それから2番目には、信仰成長の基礎となり信仰が安定すると書いてありますけれども、この講話は非常に重要でありまして、私が信徒学校というものを始めようと思った大きな理由は、牧師はつまずかないんですよね、あんまりね、で牧師が信仰がスランプに陥るとかですね、どうもあの伝道師は最近信仰的にスランプで、言ってることがおかしいとかですね、どうもあの人はあの牧師は霊的に最近ダウンしてて、信仰を離れそうだとか、最近ちょっと教会に来ないわとか、そういうことはないわけですよね。まあもちろんそれは責任があってやってるということもあると思うんですけれども、まあ、私なりに考えていきますと、やはりそれは、曲がりなりにもある程度の教育を受けて、で、知識を持っているために、自分で聖書にチャレンジして、自分で聖書を読んで、で、聖書の中から正しく、神様の御言葉を理解して、自分の信仰生活に取り込む力があるということですね。それが牧師と信徒の違いじゃないかと思うんです。ですからもちろん皆さん方も毎日聖書をお読みになるでしょうし、信仰書をお読みになったり、また説教をお聞きになったりするわけですけれども、 その例えば聖書の御言葉一つとっても、これには歴史的にどういう背景があるのかとかですね、この言葉はどうも理解しづらいけれども、これは聖書全体の中でどう理解したらいいのかということは、これはなかなか、自分一人で、考えても難しいことですし、でそういうことがその続きますとね、聖書を読むのが嫌になってくるわけですよ。どうも民数記なんていうのは分かりにくいし、預言書はもっと分からないし、書簡に行くとなんか難しい言葉が出てくるし、黙示録全然分からないしということになると、じゃあ何読むかというとですね、詩編と新約聖書の福音書だけということになってしまうわけですね。そうすると神様は聖書66巻私たちにお与えになったのに、私たちが読むのは5つか6つの書物しかないということになると、これは非常に片手押しですね。そうなると信仰の成長というものが、なかなかスムーズにいかないんじゃないかと思うんですね。で、テモテの手紙の中にもありますけれども、聖書は、私たちを教え、戒め、強制しですか、義の訓練のために有益であるというようなことも書いてありますね。聖書の御言葉という、この御言葉そのものが私たちの信仰成長にダイレクトに影響してくるわけですけれども、それを勉強をしないとですね、やはりある程度基礎の勉強をしないと難しいわけです。ですから牧師はそれを基礎的な勉強をしているので、信仰的にそんなに波が来たり、途中で信仰を失ったりということが少ないんじゃないかと思うんですね。まあこれは私の勝手な論理かもしれませんけれども、まあ、そういうことも言えるということです。で、クリスチャンの、まあ、信徒さんの場合には、聖書の勉強というものが難しくて、おぼつかなくなってくる。また聖書の読み方が偏ると、これは怖いですね。正確な知識を持たないで聖書を読んでしまってですね、誤った解釈に陥るということ、これが非常に怖いわけでありますけれども、それゆえに正しく信仰が成長していかないということになりますと、これは大変なことでありまして、で結局間違った信仰に行って信仰を続けることができないというようなことになってしまうわけですね。これはまずいですね。ですから知識を獲得して、そういうことがないように、そして、信仰成長の基礎をしっかりと身につけていただきたい、そのように思います。で、C、ぜひ出席してくださいという、ここだけ、語調が変わっておりますけれども、まあ、これは私の願いでありますね。個人で学ぶのは大変なんですね。これは、自分で、組織的な学びをするという、自分で一からやっていくというのは、これは大変ですよ。特に、まあ、旧約概論、新約概論ぐらいはいいですけどね、教会史とか、まあ、教理とかですね、聖書長論とか、あるいは語学とかっていうようなものは自分で勉強するというのはこれ大変なことでありまして、で特に組織だってできないと、そういう学問はそのもちろん新旧約概論もそうですけれども、全体を捉えて初めて、OK なんですね。その旧約聖書のモーセ五書と歴史書やったけども、それ以外やってない、新約は書簡だけやったというようなことになりますと、聖書全体というものを捉えられなくなるわけですね。そうすると片手押しです。で、なかなかそこまでやるのも大変です。ですから、信徒学校、教会においでになってですね、出席する、ことによって、学ぶことによりましてですね、組織的な学びができますんで、いいんじゃないかと思うんです。それから、自分一人で家でやるっていうのはこれ辛いですよね。もちろん、この、地道に、勉強なさる方は、いらっしゃいますし、素晴らしいことなんですけれども、教会に来て、同じクラス10人ぐらい、おられますけれども、まあ、お互いに励まし合いながらですね、ノートも見せ合いながら、わからないところは話し合いながら、聞きながら、力を合わせてやることによって、一人ではできないことでも何人かで力を合わせればできるんじゃないかと思うんです。そういう点で、ぜひ出席してですね、学んでいただきたいと思います。そして、2番目に、クリスチャンとして自信が持てるようになりますと書いてありますが、これは終わってみてから皆さんに伺いたいと思いますね。クリスチャンとして自信が持てるようになりましたという言葉をお聞きしたいと思います。では、カリキュラムの進め方についてお話ししましょう。授業は第一を除く全日曜日の10時半から11時ということになっております。従来は礼拝が10時半から12時までございましたけれども、その礼拝の時間を11時から12時の1時間に縮めました。その最初の30分間を信徒学校の時間に当てたいと思います。で、信徒学校は一般コースは、テープで授業をいたしますので待ってくれません。もう回り始めると途中で待って待って、今のは何だっていうことで、 止めたり巻き戻したりしてますとね、30分過ぎちゃうわけですね。そうすると礼拝の時間に遅れるということになりますんで、そういうことのできるだけないように、ぜひ皆さん遅刻しないように10時半においてください。ですから、まあ10時半に来るということだと遅刻しますんで、5分前あるいは10分前には、席に着いていただきたいと思います。で、第一日曜日は、これは、合同礼拝ですので、信徒学校はございません。ですから、それを除く日曜日ということですね。で、第一日曜日も、これは礼拝が10時半からになりますので、ですから、教会来る時間は従来と同じとお考えいただいて良いと思います。それから、テープとサブノートを使う。これが重要なポイントでありますけれども、今皆さんは私の声をテープを通して聞いておられると思います。ちょっと聞きづらいなとかね、早いなとか、声が低いなとか高いなとか、最近ちょっと喋り方がいい加減になってきたんじゃないかとか、いろいろありますけどね。まあ、テープを聞いて授業をするっていうのはそんな簡単なことじゃないんですが、ぜひこれに慣れていただきたいと思います。これは仕方がないんですね。まあ、私体が4つか5つあればいいんですけども、そういうわけいきませんで、私は高校生科の方に行っておりますんで、とりあえず、いや、しからずテープで、授業を お受けいただきたいと思います。それから、月に一度レポートを提出するというふうになっておりますが、これは月に一度までいかないと思います。2月に一度ぐらいだと思いますが、まあ、レポートといっても試験じゃありませんでね、まあ、感想を聞くということですね。どう、声の調子はどうかとか、早いとか遅いとか、話が難しいとか見やすすぎるとかっていうようなことをレポートとして書いていただきたいと思います。それから、やむを得ず授業を休んだ場合、つまり10時半から11時の信徒学校の時間に教会に来れなかった、あるいは日曜日礼拝に出席できない教会に来れなかった場合は、必ず、いいですか、必ずテープを借りて自宅で学習してください。サブノートは全部あります、取ってありますんで、サブノートをもらって、で、テープを持って帰ってですね、やっておいてください。2週間、3週間遅れるっていうことはないようにしていただきたいですね。ですから、休んだところは、その次の授業の前に必ず聞いておくと。ちょっとこれは不可能なんですけども、ですからできるだけ遅れないようにするということですね。そして必ず全部テープを聞くということです。これが条件ですね。で、各クラスに記録をお願いしていらっしゃる方何人かいらっしゃいますけれども、その方々のもとには名簿がございまして、そこに、授業に出席した方は丸がついておりまして、テープを聞いた方は T の印がついております。で、何にもついてないということは、テープも聞いてないし、出席もしてないということで、一応、一つの単位が終了した段階で、空白がありますと、その方に単位は認められません。大変厳しくなっておりますので、とにかく空白を埋めるということですね。ですから、帰ってテープを回すという、聞くとか聞かないとか、まあ、もちろん聞いてもらわなきゃ困るんですけどね。いい加減にやっても、それは一生懸命やっても、私は見てないんですから。私は見てないんですって言うと、なんか、テープから見てるように思われるかもしれませんけどね。絶対見えないんですから。ですから、皆さんが、その、机の上に、うつ伏して寝ててもですね、あるいは、よっと隣の方とお話ししておられても、これは全然、私の感知することじゃないんですけれども、とにかく名簿に丸か T がついているという。です。これが全部埋まっている方には、単位の修了書を差し上げまして、3年間続きますと、見事ご卒業ということになるわけであります。で、一応解説講座、一般コースの中には、5種類ありますね。基礎課程の中に5つ授業があります。まあ、本当は6つあるんですけども、教理の中には異端研究も含まれております。それから、旧約聖書概論、それから新約聖書概論、から教会史の1と2、から聖書、著論、それぞれ半年ずつです。で、半年といっても、これ、授業が20回ずつなんですね。で、20回の授業で、一つの単位といいますか、コースが終了するということですね。で、教会史は1と2に分かれておりまして、ですから、まあ、1年間かかるということですけれども、これが基礎講座ですね。これを全部、基礎課程を全部終えられた方は、研究課程にお進みいただきましてですね。研究課程は、組織神学、あるいはユダヤ史とか、ギリシャ語とか、いろいろありますね。ヘブル語もありますし、これは基礎課程を皆さんがやっておられる間に、私が一生懸命勉強して準備しておきたいと思いますので、 ぜひ基礎課程の方を速やかにやっていただきたいと思います。それから特別講座として個人伝道法とか心理学カウンセリングのことですねなどにもこれはぜひ特別講師をお呼びして、これは集中講義のスタイルでやりたいと思います。で、4番目に教科書それから教材費として1教科1000円の会費が必要となっておりますので、これは記録係の方にお渡しいただきたいと思いますので、ぜひ1000円ずつ安いですね半年間1000円ですからで本もちゃんと手に入ってですねテープも聞いて、サブノートをやってということで、それを やることによって進行的にぐっと成長するんであれば本当に1000円は安いんじゃないかと、私は一人で納得しておるわけであります、以上基礎講座は各教科半年で終了し3年で卒業です。大変長い道のりですがやり遂げましょうと書いてある通りでございますので、ぜひ3年間学び続けていただきたいと思います。それではそろそろ時間が参りました。今日のオリエンテーションの時間をこれで終わりたいと思います。ご苦労さんでした。ぜひ速やかに街道の方にお集まりください。